2024年2月18日ファーストエイドの日、パルパル情報館担当は岡野谷純です。いざという時、あなたには何ができますか？これからの20分は防災・救助・応急手当に関する知識と情報を楽しく分かりやすくお届けします。パルパル情報館、この番組は東京都北区内防災関連組織並びに日本ファーストエイドソサエティの協力でお送りいたします。さて、今回のテーマは被災体験から見えたこと、ご一緒にお考えください。改めましてこんにちは、日本ファーストエイドソサエティ岡野谷純です。少しずつ暖かくなってきたかなという感じがいたしますが、まだまだ寒暖の差が激しい今日この頃です。しかもそろそろ花粉症の季節になりましたよね。私自身はもう朝は家中の窓をバーッと開けたい、綺麗な新鮮な空気を入れようとしたいんですけれども、やっぱりもうそろそろちょっと喉がイガイガするかなって感じです。今日のこの番組の中でも喉がね、変虫がうんうんってなっちゃうような気がして、気なんですよね、まだね、まだ気なんだけど、なんとなくそんな感じがして不安になる、花粉症の季節です。どうぞ皆さんも本当にね、体調管理は、していただければと思います。さて、今回のテーマ、被災体験から見えたことというテーマなんですが、実は本当に大変な思いをなさった方たちがたくさんいらっしゃったこの度の令和6年能登半島地震ですよね。被災されました皆様に本当に心よりお見舞いを申し上げます。この元旦の午後4時10分ぐらいに突然本当に能登半島で大きな地震があって、震度7の揺れを観測されたわけです。で、東京ではちょうど私も家に帰ってきていて、で、旦那さんとちょっとくつろいでた時に、すごいなんか長い揺れでしたよね。で、これはどこって、首都直下地震が起こるって常に思ってはいるんですけれども、その首都直下が起きたらこんな状態ではなくて、もう本当にね、椅子から飛び上がるぐらいの大きな揺れになると思うんですけれども、こうね、長い振動があって横揺れがあってっていうことで、テレビをつけたら能登半島だったということで、わ、これは本当にまた、何年かにかかる活動が、支援活動がね、スタートするのかなっていう気がしていました。で、そんな中でですね、私の友人、レーシングドライバーなんですけれども、バンバータクさんという方がですね、たまたま、久しぶりにコロナも明けたので、奥さんの実家に遊びに行っていた。で、その奥さんの実家が、この能登半島の先端にある珠洲市というところにあってですね、しかも、海辺から20メートルぐらいのところにお家があるそうなんですよ。で、そこで、揺れたということで、もう本当にびっくりした。で、その珠洲市の三崎町っていうところなんですけど、ご自身のお家は20メーターぐらいなんですけど、神社があって、神社にみんなでお参りに行ってた。で、お参りに行って、彼らは帰ってきてお家で被災したんですね。で、その神社ってもう海岸沿いにあったから、もうほぼほぼその海岸から2メーターぐらいで、そこにまだ神社にいた方は車は全部流されたって言ってました。で、本当にご家族、まあ、奥様とその奥様の、兄弟、それから子供たちがみんな集まって、なんかすごい13人ぐらいで、そのね、ご実家に行ったそうなんですけど、そこで最初の地震はすごく大きかった。ボーンと揺れたんで、わー大変だ、震度5だね、みたいなことを言って、息子さんはですね、バンバーさんの息子さんは、いや、勘弁してよ、もう新年早々、みたいなことを割と言ってたらしいんですよ。で、その後すぐに本震、震度7が来たわけですね。で、一瞬身構えていて、ほっとした瞬間にその大きな揺れがあって、もう本当に大変で、で、彼の言い方をするとね、家がこんにゃくみたいにふにゃふにゃに揺れてって言ってました。で、 これってすごい、もうね、体験しなければわからない言葉ですよね。で、もう本当にふにゃふにゃに揺れて潰れちゃうと思って、全員ダッシュで家の外に走った。で、もうみんな、あの、こたつにいた人もね、こう喋ってた人もみんな立ち上がって、裸足でとにかく外に出たっていうことなんですよ。で、もう全員無意識なんで、誰が外に出たかもよくわからなかったんだけれども、バンバさんは自分の子供2人を両手に抱えて飛び出していったと。で、幸い全員、誰一人ね、本当に怪我なく逃げることができたんですけれども、彼曰く、外は瓦が雨のように降り落ちていたと。っていうことで、それに当たったら本当にね、また大怪我をしてたかもしれないけど、うまく、それを対応しながら外に出たそうです。で、地震が収まったんですけど、これだけの揺れなので、もうすぐ津波が来ると思ったんですね。で、彼の家は本当に海岸から20メートルなわけですから、とにかく早くにこれを逃げなきゃいけないということで、とりあえず様子を見ながらお家の中に入って、靴を探してみんなで履いて、で、少しでも高いところで逃げるということで、家族は全員一旦少し高いところに行きなさいって言って、全員高台に上げたそうです。で、彼はもう一回一人だけ家の中に入って車のキーを取り出して、で、その車でみんなのいるちょっと高台に上がって、で、全員を乗せてもう少し高い高台に行ったということで、まあ本当にね、うまく逃げ切れたらしいです。で、彼の、まあ、奥さんの実家のある、地域の避難所管轄の方たちは全員ほとんどうまく逃げられたということで、一瞬安心をしたと。ただ、もうね、道路の陥没とか隆起とかがすごくて、ちょっと車でどこかまで行けないかなと思って、車で少し動いてみたんだけど、全然すぐに止められてしまって、結果として、バンバー家族も2日間避難所で過ごしたと。いうことだそうです。本当にね、とても大変な体験をなさったということですよね。で、避難所に行ったわけですけれども、その避難所で彼は地元の人たちの人の力をすごく感じたっていうことです。で、どういうことかっていうと、もうものすごく皆さんが、テキパキとっていうのかな、動いた。で、逃げ遅れた人がいないかをまずすぐに調べて、で、自宅が潰れてない人は可能な限りの食料を持ち寄った。で、女性陣は集まった食材と被災した人数を数えて、で、どのぐらいの炊き出しが必要かってことをすぐに計算してご飯を作り始めたんだそうです。まあね、あの、4時ぐらいですよね。だからこれからご飯作ろうと思ってたわけです。で、一方で、元旦なので、食材が集まる量はすごく多かったと言っていました。で、男性陣はその自宅に戻って備品を探して、一番大切なね、電気とか飲み物とか、それから、まあね、あの、飲料水ですよね、確保に動いてたそうです。で、本当に、とても暖かかった私たちって彼がまあ言ってましたけど、自分たちのようなね、外から来た人たちも受け入れてくれて、みんなで助け合って、で、怖くて寂しくて不安ばかりだった、けれども、なんとかね、みんなで笑顔で力を合わせた。で、子供たちも、あの、いるんですけど、子供たちも震えることなく、子供たちの笑顔っていうのはみんなに元気をこうね、あの、渡してたっていうことを、言ってました。さあ、そんなバンバさんだったんですけれども、あの、一番被災地で足らないなって思ったことは、飲める水。今ね、ちょっと言いましたけど、飲める水。で、あの、能登半島、周りはもう全部海なわけですよね。でも、海水は、やっぱり生活用水にもならなければ、飲む水にはならない。ということで、本当に飲める水が一番大切だなって思ったようです。で、あんまりね、東京にいると、こう、水の販売とかもあるけれども、ね、地方に行くとそんなに水ってもう普通に綺麗な水も あるしね、あんまり貯蓄をすることはないかなっていう感じがするんですけど、やっぱりこういう時のためには用意をしといた方がいい。それから電気ですね。何をするにも電気がないとできないっていう風に感じられたそうです。で、その電気については、発電機が結構お家にある方が多かった。 で、発電機を持ってきてくれて、だから電気については心配がなかったそうです。で、その電気をつけるための発電機の燃料は絶対必要だから、発電機をお持ちの、ご家庭も、その発電機の中に入っているのと、ちょっとね、追加ぐらいしか、特に用意はしてなかったそうなんで、やっぱりその燃料が必要。それから食料が必要。それから電波ですね。電波が必要だっていうふうに感じたそうです。で、彼らもみんなスマホは持っていたし、コンピューター持っていた人もいたかもしれないけれども、実は、当日からしばらくね、電波が繋がらなかったっていうことも、一つの問題になってましたよね。で、そんな中で、次の日の15時ぐらいにヘリコプターが飛んできた。で、なんだろうと思っていたら自衛隊のヘリコプターだったらしいです。で、降りられるような場所を探して、で、しばらくホバリングをして、ヘリコプターからなんと2名の隊員が降りてきてくれた。で、もし、本当に大怪我をした人がいたとかする場合には、そのね、連れて行ってくれるっていうことらしいんですよ。で、本当に彼らみんながとんでもない、安心感と感謝に襲われたっていうふうに言ってました。で、ありがとうございます。頑張ってくださいってね、もう自然に言葉が出たそうです。さあ、そしてその2日目。実はですね、2日目にで、まあ1月1日に、発災したわけですけども、2日目にですね、金沢から車で駆けつけた方がいたそうなんですよ。で、ご実家はそこに、ご実家というかね、その方のお家はそこ、珠洲市にあって、で、彼は一人で金沢に仕事で出てたそうなんですよ。で、その彼がもう夜中走って、そのね、珠洲にたどり着いたんですって。で、もうとにかくすごい時間かかったけど、来た。っていうことは、逆に言えば帰れるじゃないか、外に出られるじゃないかっていう皆さんにね、気持ちが湧いた。で、万馬家はですね、自分と奥さんと子供が4人いるんですよ、赤ちゃん含めてね。なので、もう結局避難所にいると、貴重な食料、貴重なお水、それからトイレもそうですよね、それを自分一家6人が使ってしまうという、すごいね、それが彼にとっては、負担になった。やっぱりみんなの負担になってはいけないっていうふうに思って、だけど、奥さんのお父さんお母さんをね、置いて出ていいんだろうかってすごく悩んだそうです。でも、自分たちがいることで、食いぶちがね、どんどん少なくなるわけですね、食べるものが。なので、もう苦渋の決断だけど、自分たちは、自分のね、自宅に帰るっていう選択をしたそうです。で、旦那さんじゃない、奥さんの、お父さんお母さんにも一緒に自分の家に行こうよって言ったんですけれども、奥様のお父様は、その地区の区長さんで、いや、自分はさすがにここを離れるわけにはいかないっていうことで、これからの復興を考えて残る選択をしたそうです。で、帰り道には本当にね、目を背けたくなるような光景ばかりだったんだ。自然の力ってすごいなって感じたよっていうことをおっしゃっていて。で、珠洲に来ることができた人にみんな道を聞いたそうなんですけど、その道が何度も続く余震でまた土砂崩れがあったりして、また違う道を通って帰った。で、普段だったらば、5、6時間でこの珠洲市に遊びに来られるようなところなんだけど、なんと17時間かけてお家に帰ったそうです。本当にね、渋滞もたくさんということで、彼が感じたこと、これからできることっていうのもやっぱりあるっていうふうにお話をしてくれました。で、自宅に帰ってから4日ぐらい経ってこんなお話ができるようになったよっていうことでね、文書にもまとめているんですけれども、まず震災直後に一番大切なことは、道路を復旧してくれるね、陸上自衛隊とか警察、緊急車両などの走行を最優先にすることじゃないかなって思った。もちろん半島から外に出る人たちの道はあってもいいけれども、入るのはね、もう緊急車両だけにしてほしい。 で、一般の方たちが心配をして、まあもちろんね、さっきのあの、奥さんと子供が珠洲市にいる方はもちろん来ちゃうかもしれないけれども、そうじゃなくてやっぱり、あの、普通に何か、あの、食料を持ってってあげなきゃいけないかなっていう一般の方たち、これはボランティアということではなくて、地域の方たちもいますし、たくさんの方たちがやっぱり車で来たそうです。で、それはやめた方がいい。今はその時期じゃない。それからやっぱり多かったのが報道。報道の人たちも、どんどんね、あの、各社がまとまってくるわけではないので、それぞれの車に乗ってみんなで報道に来ている。で、その方たちも、やっぱり渋滞の原因になっているのは確かだろう、ということで、とにかく少しでも早く効率よく作業ができるように、できる限り渋滞がないことが大切だと思いました。で、自衛隊は本当にプロ集団だなと思ったって言ってました。で、とてつもなく早いスピードで復旧をしていく。まあもちろん応急復旧ですけれども、そんなことをしていくので、その人たちが、ね、の邪魔になるような渋滞を作ってはいけない。結局そこがどいてくれないと、その反対側ですよね、反対側の写真。もう完全に片側通行になっちゃってたので、その双方向にするために、道を直すのにも渋滞があると車を入れることができないっていうふうにね言っていました。そうですね。あと物資の支援についてはこれからで、で、その自衛隊のヘリコプターがたくさんの物資を運んでくれるんで、その、まずね、車でって思わずに、いろんな方法を考えるということも大切だなっていうことで、自衛隊や警察は能登半島の最先端まで、来てくれて確認をしてくれたそうです。それから人的被害、人的支援はこれからは起こるけれども、まだ今のタイミングじゃないなっていうふうに思ったと。その、まあ、4日目ですからね。そして、今はお願いしたいのが金銭的支援だっていうふうに彼がその時言ってくれました。で、義援金もそうだし、ふるさと納税が今、返礼品なしのふるさと納税がとってもたくさん、できるようになってきたので、費用面でもさまざまなね、支援をすることができそうですよね。で、必ず予算は足らなくなるって、やっぱり今までの、ね、たくさんの災害から思います。ですから、ふるさと納税とか、それから義援金。から、その後ですね、支援に行く人たちの応援っていう支援金っていうのも始まるかと思いますけれども、まずは本人が行くんじゃなくて、金銭的支援っていうのも重要だというふうにおっしゃってました。さあ、そして、備えです。備えが本当に大切。彼は今回被災して絶対に必要と思ったものを自分でも用意するって言ってました。まず発電機。これはね、ご家庭によって全家庭が発電機を用意することはできないかもしれないですけれども、まあ発電機があれば、本当に最初の1日2日随分ね、楽になるのかもしれません。それから燃料ですね。ガソリンとか灯油。そしてライトはやっぱり必要。夜は真っ暗になるそうです。ですから夜はライトが必要。それから暖を取れるものとして毛布とか、ね、まあ、若い方たちはね、もう全部体包んじゃうような寝袋があればいいのかもしれません。それから水です。飲み水。そして簡易トイレ。これは絶対に備えてなきゃいけない。まだまだあると思いますけれども、震災初日に近所の皆さんが持っていて本当に良かったと思ったものだそうです。ぜひ皆さんも参考にしていただきたいと思います。帰宅は首都直下あるかもしれないわけですよね、自分の世代にその首都直下があった時みんなが安心して生活ができるようにやっぱり備えは大切だと思います。さあお送りしてまいりましたパルパル情報館、パーソナリティ岡野谷純、技術吉澤千鶴、横田正樹、テーマ曲はルイ・中山のアルバムから、 BGM は魔王魂の作品集からお届けしました。この番組は東京都北区内防災関連組織並びに日本ファーストエイドソサイティの協力でお送りいたしました。毎月18日はファーストエイドの日。次回のパルパル情報館テーマは3月の誕生花。まあ3月に限らないいいんですけど、誕生日の花ってめちゃあるんですよね。それを知ったので今回はご紹介します。それでは全世界のリスナーの皆様、聞いてくれてありがとうございました。また来月、さようなら。